The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、それでは前回に引き続きお金のリアル。
いいですね。いや
ー、前回結構
結構リアルでしたね。
いやでもやっぱりね、それぐらいリアルに言わないと、なんかふんわり話してても、
はい、
聞いてる方としても全然リアルじゃないじゃんっていう風になっちゃうんで、
はい、そうですね、まあ、
これぐらいリアルで面白いんじゃないですか、はい、どうなんですか、は
い、いや、めちゃくちゃいいと思います。あの、前回のもし聞いてない人がいたとしたら、聞き直したら大体計算できるんで、どれぐらい星さんがもらってたか。はい。
まあ、ちょっと一応前回も言ったけれども、税金から逆算してある程度のその、納税する基準額はわかるけれども、それは株式譲渡の対価とイコールでは全然ない。
そうですね。
っていうのだけは注意してもらって、
で、ね、
でその株式譲渡の対価自体は僕からはお話できないっていうのだけは、はい、まあ注意してもらっていただければ、僕の最終的に手残りというかね、手に持ってるものと払った税金というのは、はい、まあリアルで前回お伝えしているので、まあ面白く聞いていただけたならよかったかなと思います。
はい。で今回は、はい、
で今回はですね、まあそのお金もらったのどうすんのみたいなところもあんのかなと思いますんで、はい、そこについてお話ししたいなと思ってます、はい、実はまあこのポッドキャストも配信しているホッシー .org ホッシー .org って読むらしいですけれども、はい、まあそこで、ブログ記事ちょこちょこ書いたりしてるんですけれども、まあそこでも書いたんですけれども、まあ実際問題、お金入ったからなんか買いたいとかあんまないんすよ。
星さん、もともとが物欲そんなないですもんね。
そう、なんかね、また別の回でやれたらと思いますけど、仕事とかに使う機材に関しては、うん、できる限りいいものを買うっていうことで、うんうん、まあ、Mac とか、まあ、iPhone でも一番いいやつ買うとか、 iPad でも、まあ、必要ないけど最高モデルのプロ買うとか、なんかそういうのはやるんだけれども、例えば超高級時計で何百万するやつ買いますとかっていうのは全然興味なくって、うん、まあアップルウォッチでも、まあ一応ウルトラっていうね、まあ一番高い14、5万のやつは買ってるけれども、うん、でも世の中でロレックスだなんだかんだってね、何百万っていうのと比べれば安いじゃないですか、全然、
うん、
まあ服とかなんか小物のブランド物も特に興味はないので、
うん、車もあんまり興味ないんじゃないですか。
そうなんですよね。
そう
っ
すよね。
だからこうお金持った人たちがやるのが高級時計と車、うん、なんかフェラーリとかね、まあ、前にちょっと話しましたけど、うん、そういう人たちもいたりするけれども、そういうのもないので、
うん、
まあ当面なんか物欲がない。でまあね、多少ね、その数万円のものを買うとか、例えばスーパー行ってアマオを躊躇なく買うとかワンパック3000円でもまあ買ってしまえみたいな、そういったぐらいの豪遊はありますけれどもいい、ね、なんかあんまりこう10億っていうお金をそのまんまなんか使いたい、こうしたいみたいなのがないので、もちろんね、これからなんか生まれてくることがあるかもしれないしっていう意味ではわからないんですけど、当面はないということもあって、じゃあそのお金何かただ置いといてもしょうがないしっていうこともあるので、資金運用っていう形を、まあトレーニングの時はね、株式を現物で買ってたんですけれども、まあそういうのではなくて運用していこうかなというふうに思ってスタートしていますと。 まあよく投資っていうのと運用っていうのとをちょっとこう自分の勝手な定義として分けていて、
おお面白い、
投資っていうのは、はい、僕の定義だけれども、まあ安く買って高く売るみたいなね、まあ株とかもそうだけれども、はい、下がった時に買って上がった時に売る、うん、もしくはそのなんかこれいい会社なのに、うん、なんか認められてなくて株価が低迷してるけど、うん、必ずこの後成功するっていうので、うん、安く買って高く売る、この差が利益になるよね、うん、みたいな投資っていうのがあるとして、
うん、
でこれはまあどちらかというと稼ぐためにはハイリスクハイリターンが多いのかなと思ってるし、うん、まあなくなっちゃうねこのお金っていうこともあり得るぐらいのところを、うん、まあ投資と僕の中では思っていて、今回は使い道がないけれどもなくしたいわけでもないし、あとはその自分が日々トレーダーみたいな感じになって、うん、株価が下がったからこの瞬間にこの株買って、上がったからこの瞬間にこれを売ってみたいなのとかは、うん、まあ人生ね、この卒業してそういうことをやりたいわけではないし、うん、まあ実際問題今のもらっているお金の手元にあるお金で働かなくても、
うん、
これから生きていくのに一切不安ないっていう状態ではあるので、
うん
うん、なんかこう一気に稼いでやろうみたいなのはないので、置いとくよりはいいよねっていうことでやる運用を運用という定義にしていて、投資と運用で言った時には運用をしようというふうに思ってますと、
うん、
で僕も今回初めてですけれども、いわゆるプライベートバンクみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
最近すごく特にビジネス系のメディアとか、まあ最たるものとして日経新聞とか、うん、電子版であろうと紙面版であろうと読んでいる人はすごくよく話題に出てくるので知ってると思いますけれども、うん、前回言ってたような富裕層って増えてるんですね、どんどん、
うん、
その富裕層向けのビジネスって銀行も含めてすごく増やしていってるんですね、ビジネスチャンスがあると思って。普通の銀行とはまたちょっと違う、そういう富裕層向けのビジネスをしているのがプライベートバンク。基本的には会社によっていろいろ違うんですが、最近はそのハードルちょっと低くして超富裕層よりも富裕層も狙うっていう形でやったりとかするんですけれども、まあ前回お話したような金融資産1億円以上が富裕層、それを超えて5億円以上になると超富裕層で、基本的にはまあこのプライベートバンクっていうのは超富裕層をもともとは狙ってた会社で、5億円以上の資産を持っている人に対してサービスをするのが多いですけれども、まあ僕も今まで会社やってましたけど5億円以上の資産を持ってなかったので、まあこういうところとは関係なかったんですけれども、まあ今回ねこういった形で多少の資金ができて、で5億円以上を持つようになったので、こういうプライベートバンクってですね、うん、ところとお付き合いをするようになりまして、僕がお付き合い今しているのはUBS というですね、はい、これスイスのプライベートバンクなんですけれども、一応今世界最大手ですね。
すみません、その UBS っていうのはどうやって探したんですか、向こうから声かけてきたんですか、それともなんか検索でプライベートバンクみたいな。
あ、いや、これはね紹介です。
え、どういうとこからそういう紹介が来るんですか。
あ、これはですね、言っちゃうと前回ちょっとお話ししたトリニティの株式を譲渡、まあ、売却する時のファイナンシャルアドバイザーの会社があって、そこの紹介ですね。
はあ、なるほど。
まあ結局、ほら、会社を売る人のアドバイスをする場合って、うん、まあ、いくらでこの人が売って、いくら収入があるって、うん、まあ実際分かるわけじゃないですか。
うん、
で、まあ分かって別に、だからそれを情報漏洩するっていう意味じゃなくって、 って分かった上で、じゃあ例えば僕もそうだけど、なんかすぐに使い道ないなっていう人に対して、うん、そのこういうあのプライベートバンクとかありますよみたいなのとかっていうのは紹介して、
うん、まあ、やっぱそう、
うん、リアルな話で言えば多少やっぱ紹介料はもらうと思いますね、
うん、うんうん、なるほど、はい、いやそうですね、いやそのプライベートバンクって言葉は聞いたことあったけど、うん、自分からなんかそれを探すってなんかイメージつかなかったんで、
そもそも知らないし、ね、僕もその言われるまで知らないから、ね、自分から探そうっていう風に
ならないですよね、うんうん、やっぱそういう紹介があるんですね。
そうそうそう、なのでまあそのいくつか紹介してもらった上で、最終的にプライベートバンクとしてはこの UBS っていうのと、うん、あと三井住友銀行のグループの SMBC 信託銀行あるんですけれども、まあここの2社がプライベートバンクとしてお付き合いさせていただいてます。
あの、はい、僕人生で初めてカーディーラー行った時にびっくりしたんですよ、うん、その大学生の時にカーディーラー行ったらなんかジュースが出てきて、
はいはい、
えジュース出てくんのみたいな、お店に行っただけなのにみたいな、うんうんうん、みたいな感じで行くと、こうプライベートバンクに行ったらこれまで受けなかった、なんかそんなサービスあるんだみたいなあるんですか。あこれさすがにすごいな、
ま
あ、
今まで受けなかったっていう意味では、例えばほらその F1 のレースとかの招待とか、
は
あ、なんかそういう人たち向けのイベントって結構あるらしい、
ね、へえ。
僕は結局行ったことないですけど、はい、あの言われてもまあ大丈夫ですみたいな感じであの行かないんですけど、はい、まあなんかそういう富裕層向けのイベントっていっぱいあるらしいです。
はいはいはい、なるほど。
でもなんかね、そういうなんかお金持ちだけの集まりに行ってなんかいいことあるかなとかね、僕はなんかちょっとそういうハイソサエティなね社会に馴染まないなとか思うんで、まあそういうご紹介いただいてもまあ、 あの行ったことはないんですけど、まあ一応そういう金融サービス以外のサービスっていうのはいろいろあるらしいですよ。まあ例えばなんか子供がいたら海外留学でこういうところをご紹介できますとか、なんかそう由緒正しく同行とか、なんかそういうのはあるらしいですね。
このリアル経営のネタが尽きた時、うん、このリアル経営のために潜入してほしいですけどね、どんな世界なのか、まあ
そうね、はい、どんな世界かね、
はい、
確かに、まあなんかそういうサービスもありつつ、
はい、
まあ、UBS という、まあ、世界最大手のところの、うん、まあ、日本のところと、これちょっとややこしいんですけど、はい、UBS ってスイスの会社で、日本では三井住友信託グループと提携してサービスしてるんですよ。
ほうほうほうほう。二口座持ってるけど結構近しいんですね。
僕がちょっと今言いたいややこしさは、うん、あの三井住友信託と、うん、今僕が言った SMBC 信託って、SMBC って三井住友銀行グループなんだよね。
はい、そうですね。はい、
だけど。今言った UBS と一緒にやってる三井住友信託と SMBC 信託は別物なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
これめちゃくちゃややこしい、僕初めて知った
はいはい、
SMBC って三井住友銀行なんだけれども、うん、三井住友信託とは無関係なんですよね。あのややこしいですね。名前ちょっともう変えた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、うん、あの微妙にややこしい存在なんですけれども、まあこれあのトリニティの会の時にも言いましたけど、基本的にはどんなことも個人でもビジネスに限らなくても、うん、やっぱ2社以上 の、 あの会社と付き合ってどっちのサービスの方がいいのかとか、そういったのは比較すべきなので、プライベートバンクとしてはこの UBS と SMBC 信託の2社でいろいろ話聞いて教えてもらいながら、両方にこう聞いて条件のいい方にしたりっていうのはやってます、
うん、
でもう一つ IFA って言って、これもまあ最近ちょこちょこ聞くようになってきてるのかなと思いますけれども、
はい、
個人向けだとよくファイナンシャルプランナーっ FP みたいなのがあると思うんですけど、はい、まあこっちもファイナンシャルアドバイザーの中でインディペンデントファイナンシャルアドバイザーといって IFA というですね、これはどっかのグループに属してない、独立した金融関係のアドバイジングをしている、会社も、1社お付き合いをして3社でやってますと。まあ、ここも独立してるんでまたちょっと独立した意見をもらえるっていうこともあって、まあ、僕の全体の資産をそれぞれにちょっと割り振ってそれぞれでいろいろ運用してるという形にしてます、でまあもうちょっと具体的なところに行くと、まあガジローはなんか投資とか運用みたいなのはなんかしてるんですか？
一切やってないですね。もう
一切やってないですか？
事業投資のみ、ね、
なるほど。
はい。
まあ、僕さっき運用って言ったと思うんですけれども、はい、特に富裕層なり超富裕層なりが一番安定的にやる運用ってなんだかわかります？うん、
国債とかですか？米国債とか。
あ、まあそうだね。はいはい。一番やるべき運用、さっき言ったようなローリスクローリターンでもいいからローリスクでやろうっていうのはやっぱりね、債券なんですね。株式はやっぱり上下するんで、ハイリターンだけれどもやっぱりハイリスクなので、債券っていうのを運用するのが一番安定的にやれるものなので、さっき言ったようにこの株式市場がどうこうとかを日々追いかけるようなこう時間の使い方、うん、人生の生き方っていうのは僕はね望んでないので、運用で言うと債券っていうのが一番適していると僕は思ってますと、
うん、
まあローリターンなんだけれども、
うん、
ここが一つポイントなんですが、母数が多ければローリターンでもそれなりのお金が増えるようになるんですね。例えば、
はい、
大体ね債券の運用で言うと、まあ、まずちょっとね大きく分けると、日本円でやるのかアメリカ US ドルでやるのかによって全然違って、まあ、今はちょっとどう転んでも日本の国債で運用するのはさすがにちょっとリターンが小さすぎてできないので、まあ US ドル建てにするんですけれども、アメリカ国債ですね、で考えるとアメリカ国債って今だいたい 4.何%なんですよね。
はい。
で 4.何%って、まあ、株からするとやっぱり少ないんですよ、株式投資からすると、で 4.何%って実際そのじゃあ100万円私持ってますっつって、でまあ例えばちょっといいとして、まあ、5% ぐらいをこう目指すとして、5% って100万円で言うとまあ5万円じゃないですか。
はいはいはい、はい、
1年間5万円増えます、
月4000とか、
はい、
はいはい、
でこれが母数がじゃあ1000万ありますってなれば、まあ単純に50万じゃないです
か。はい。
で母数が1億円になると500万じゃないですか。
生活できますね。
そうなんですよ。前回もちょっとお話ししましたけど、こういう株式投資っていうのは 20% 税金なので、まあ、20% 取られたとしても400万じゃないですか。400万円の手取りがあるって考えれば、まあもちろんお金持ちとは言わないけれどもそれなりじゃないですか。だって年収400万の人っていうのは実際の手取りはもっともっと少ないんでね、社会保険とかいろいろ引かれるんで。で1億でも500万なんだけど、10億円持ってたら5000万じゃないですか。
えぐいな、はいはいはい。前回の時に超富裕層は5億って言ってましたけど、超富裕層だったらもう2500万
そう
もらえるんですね。
でもまあその10億円で5000万ってなると、まあさっき言ったように 20% 税金払ってもまあ4000万じゃないですか。
あーそっか、給料の5000万とまた違うんですね。
そうそうそう。で、
は
あ
は
あ、4000万現金としての手取りがあるって、 そのいわゆる会社員だったりその役員でもいいんですけど、普通に所得税としてかかる場合で考えると、うん、やっぱりね8000万とか超えてこないようになるんですよ、うん、逆算して計算すると。なんで10億円で 5% っていうローリスクのローリターンのものだったとしても、うん、僕はそのねトリニティを辞めるときがだいたい5000万ぐらいの役員報酬の、うんうん、あの額面、
うんうん、
ってことはこっからそのいろんなものを引かれていくわけで結構な税金は払うわけなんで、うん、手取りってもっと全然少ないですよね、
うん、
それが4000万もういきなり手取りなんで、うん、って考えると本当に額面で8000万以上になってくるので、10億円を運用するだけで自分がトリニティで頑張って働いて、うん、一生懸命やってきた1年間の収入よりも大きくなっちゃうんですよ。
そうですね。しかも債権だから元本割れてないんですよね。
そう。すごく簡単に、言っておくと、うん、債権っていうのは国債って、ね、国が発行してる債権っていうのと、まあ社債って言って、うん、いわゆる普通の会社が発行してる債権、まあちょっと他にも実はあるんだけれども、まあ一旦大きくこの2つに分けられて、まあ国の債権、日本だと日本の国債、アメリカだとアメリカ政府が出してる米国債があって、うん、まあもちろん国が発行しているかつ、まあ、日本やアメリカみたいな、まあ経済大国の債権っていうのはその国が破綻しない限り、うん、必ず運用としてのお金はもらえて、で基本的には期間が決まっているものばかりなんですけれども、期間が終わったら必ずそのお金の 100% を返すっていう仕組みなんですよね。
はいはい。
なので最大のまず大きな債権のリスクって破綻なんですよね、
はいはい、
で国はこれブラジルとかアルゼンチンとかなんかよくわからないあの国の国債はさすがにいや払えませんとか言ってくることあるんで、
うん、
基本的な考え方はリスクとリターンっていうのがもう必ず連動するんですよ。だからこれ投資詐欺とかなんかそういうのでも本当にこの原点を必ず頭に置いておいてほしいんですよ、
うん、
すごく儲かるのは絶対にすごくリスクあるんですよ、
うん、
っていうのをちゃんと頭の中に置いとかないと、すげえ儲かるって言われて、うん、そんな儲かんだったらやるってなっちゃうじゃないですか、
うん、
だけどハイリターンっていうのはね絶対ハイリスクです、
うん、
そんなわけがない、もしくは違法かどっちかですね、はい。で特に国債っていうのは基本的にはその国が破綻しない限りは必ずその利金といってその決められた元本に対する率がもらえたり、ちょっと仕組みとして細かいこと言うと違う仕組みもあるんですけど、一旦決められた利率があって、でそれを必ず毎年なり、まあ分割して払う場合もあるんですけどもらえる、うん、でその期間が終了したら必ずその金額が返ってくるっていうのが債権なので非常に安定しているし、発行体をちゃんと選べばかなり安定性が高い、投資になりますというところで、うんはい、先ほど言ったように日本国債だとやっぱりまだ利率が低いですね。 1% とかそういう形なんで、さすがにじゃあ10億円使って1000万ってなるわけですその1%ってね、
うんうん、
だけれども米国債で 4% とか、あとアメリカの社債という一般の企業が出しているやつ で一般の企業危ないじゃないかってなるんだけれども、一応そういう格付け会社っていうのがねいくつかあって、でその中でも格付けが高い投資に的確だよっていう財務状況とかビジネスとか長い間のこの会社のその状況を見て格付けのランクが高いところだけを選んでおくと、実際にはそこが発行体が倒産したりっていうのはほとんどないと言ってもいいぐらいの安定性があるので、先ほど言ったように母数の金額が大きければこの債権っていうのが 一番僕はいいと思っています。ちょっとね、一応嘘ついたり信憑性のないこと言っちゃうと良くないので軽く調べたけれども、まあアメリカ国債、日本国債はもちろんその破綻したことがないのはまあ間違いないんだけれども、さっき言った格付けが高い投資的格債っていうのだと、アメリカで言うと2001年から2024年の間に投資的格債が、発行体がもう払えませんってなったことがあるのはもう 0.1%。ゼロではない。ゼロではさすがにないんだけれども、でもそれで考えると、その2001年からで言うと、いろんなことがあったっすよね。リーマンショックとか。
確かに。コロナも。
なんで、それがあっても 0.1%。で、社債でも、率高いやつあるんですよ。10% ぐらい返ってくるやつとかもあるんですよね。で、10% になると、10億円払うと、1億円。
1億ね。
なんで毎年1億円入ってくる、すごいじゃんってなるでしょ。だけどさっき言ったみたく、やっぱり利率が高いってことは、逆に返して言うと利率高くないと買ってもらえないから利率高いんですよ、なのでリターンが高くなってるイコールリスクも高くなってるんですよ、さっき社債の方が一番いい格付けでやっぱ 5% ちょっとなんですね、で国債よりも高いのは、国債の方はどんなことがあっても信用性高いじゃないですか、政府が発行してるから、それよりも利率を高くしないと買ってもらえないから、もし政府が 4.何%だったら自分たちは 5% 出さないと買ってもらえないじゃん、なんで 5% だけど、そのリスクが高い会社って当然だけど 5% では買ってもらえないんだよね。
そうですね。
だっていい会社の方が 5% で出してるんだから、みんなそっち買うわけだから
安心ですもんね。
そう。で、高いってことはその分払えなくなるリスクっていうのがあるから利率も高い、で、そういう投機的格付け債っていうらしいんですけれども、そっちだとやっぱりさっきの2001年から2024年だと 3.94%、 4% ぐらいは払えません。で、
結構高いですね。
紙くずになっちゃうっていうのがあるので、まあ、基本的にはやっぱりこの投資的格債にして、まあ、5% ちょっとぐらいでさっきの10億円、まあ、例えば20億円にすれば1億円じゃないですか、
そうですね。
だから母数が大きければ毎年1億円入ってくるってなるわけですよね。税金引かれても8000万手元に入りますってなるんで、やっぱりね、この債券運用っていうのがまあ一番いいと僕は思ってます。ちなみに 5% をさらに収入があったものを再投資するじゃないですか。で、どんどんゆっくりでやると、15年ぐらいで2倍になるんですよ。こういう法則があるらしくて。
ってことは、ホッシーさんが20年かけて汗水働いて頑張ったことが、14年寝てたら同じ額入ってくるってことですか？
そう。
そういうことですね。
寝てたらというかね、この同じ運用してたら、
ね。そういうことですよね。
はい。そう、
必死に頑張って14年寝たら2倍になると
っていうところで、基本的にはこの債券を中心に運用しているのと、債券ってやっぱり株式だと長い目で見た時には全然リターン違うんですよ、で株式って長い目で見たら今のところは絶対市場は拡張拡大していって、株式はもちろん選別を別として日経平均とかナスダックとか S&P みたいな市場全体で言うと必ず伸びるんですよ。これちょっと僕だけじゃないし、マジョリティの経済学ではそうなってるはずなんですけど、人口が増えていくうちには必ず市場も増えていくっていう、基本的な法則というかがあるんですよね。これもちょっと一応調べたんですけれども、やっぱり人口はまだまだ増えていって2080年ぐらいまでは増えていくと、で100億3億人になったらその後縮小していくっていうふうに推定されていて、それで言うとまだまだ人がどんどん増えていく、で人が増えると 買い物をする消費って増えていくので、うん、消費増えれば売るものが売れるようになっていくので、うん、需要が拡大していくところに対して市場が拡大していくので人口が増えると、まあ、人口ボーナスみたいなので、まあ、日本も昔高度成長期っていうのは人口がガンガンガンガンガンって増えてってどんどん景気が良くなったんですね。今人口が減ってきたんでねちょっと落ち着いちゃったんですけれども、うん、でもこれからインドとかアフリカとかまだ全然これから人口が増えていく国がいるので、まあ、そういった国があるので需要がすごく拡大してで、うん、需要も拡大する一方働く人も増えてくるわけですよね、うん、人が増えてなんでそこに対してその生産量が増えていくような形で増えていくっていうところもあるしまあこれからね、今 AI の時代ですけれども、まだまだ人間がなんか新しいビジネス、うん、新しいことっていうのをやっていく母数が増えていくので、何かイノベーションも起きるかもしれないというところで、うん、一応さっきの債券もやりながら、先ほどの投資に対して、投資一任っていうプライベートバンクに一旦これぐらいのお金預けるんで、投資してみてくださいみたいなやつを一部だけ。やってます、なんでそれをまあ8-2ぐらいかな8ぐらいの債券の2ぐらいをそれにして、うん、まあ大枠あの長い目で見た形で運用して普段はあんまり気にしないっていうのをやってます、うん、最後1個だけあの、はい、リスクは1個だけあります、
はい、
最大のリスクは、はい、あの為替レートです
ああなるほどそうか
ドルで運用しているので、はい例えば、まあ前にあの、トリニティの回でも、物の時の話もしましたけれども、うん、1ドルを100円で買ってた時に投資した場合に、例えばですよ、超極端な例で言えば、1ドルが10ドルまで増えましたってなるじゃないですか。
はいはいはい、100
円で買った時に、
はい。
で、そうすると、あの、1000円になってるわけですよね。
うん。
10倍になってる。
そうですね。
あの、日本円の価値。ただ、はい、為替レートが、もしも1ドル、50円だったらば戻すときに半分になっちゃってるんで500円になっちゃうんですね、
はいうんうん、
なので為替レートで運用開始したときよりも円高になると自分のリターンは減っちゃうんですね
なるほどなるほど
日本円にしたときのリターン、
はいはい、
なんでそこだけはまあちょっと気になるけれどもこれは、うん為替レートっていうのは誰にも読めない。どんな、
ね、
あの有名なアナリストとか経済学者とかでも、うん、絶対為替レート当てられる人っていないんですよ。
うん、
なのでこれはしょうがないっていうふうに思って、うん、普段は一喜一憂せずに安心して暮らしながらさっき言ったように、うんまあ、仮に10億円投資してたら、ね、5000万ぐらいの、あの、収入あるし、まあ正直、10億円以上運用に回しているので、まあ自分が現役で一生懸命1年間365日20時間考えて働いてもっとこれやんなきゃってやってきたのよりも、何もしてないのに収入があるっていうのは、結論、金持ちはより金持ちになって働いてもないのにお金が増えていくっていうこの社会のずるい仕組みがあるなというふうに思いました
気づいたと
そうこの社会の仕組みおかしいって話で言うと、
はい、
これ今税金が結局少ないんですよね働いた時よりも、
はいはいはいはい、
ずるいわけじゃないですか、ね、1年間一生懸命働いた時は
そうですよね
マックス 55% まで税金取られるのに、うん、働いてないでお金持ってるっていうだけで収入を得てる人は 20% しか取られないんですよ、うん、あこれ僕今この立場になって分かったんですよずるいなと、
うん、
しかももう一個言うとこれはよりあのずるいなってみんな思うと思うんだけれども、うん、この株式なりこう金融の投資っていうのは仮想通貨とか FX はちょっと違うんですけど、うん、この債券投資とか株式投資って分離課税って言って普通の所得税の課税対象にならないんですよ、
うんうんうん、
つまりさっき 20% でいいって言ったんですけれども所得税の課税対象じゃないんで社会保険料がかからないんですよ、わかりますか
はいはいはい。
なんでさっき言った所得税っていうのと別に社会保険って払うじゃないですか、年金とか健康保険。
はい。
でもこの株式なり債券運用の投資って社会保険料かかんないんですよ。分離課税っつって普通に働いたもののお金じゃないから。
社会保険上では無職の働いてない人っていう。
そう。
はあ、
収入ゼロ。
はあ。
なんで変な話、住民税非課税世帯になりかねないんですよ。
うん、はい、あ。
っていう。あの非常にそのずるい仕組みになっているんですね、うん。まあ、僕は一応エウレカスタジオっていうスマホのゲームの会社があるんで、あの収入あるんですけれども、投資なりこちら の、 その分離課税されているのだけの人は全然社会保険料払わないんですよ、
うん。なるほど。
っていうひどい仕組みなんで、これはお金持ち優遇と言われても仕方ないな、うん、思うし、お金持ちはより金持ちになる、うん、社会保険料払ってないでのうのうと生きるっていう風に仕組みがなってる、
なってる
っていうあたりですかね。
でこの経営のリアルを聞いていれば、みんなも経営がやりやすくなり、お金持ちになり、
そうですね、
そっち側に行けると。
はい、あのトリニティの強みの回をよく聞いていただいて、はい、売り方とかそのどうやって差別化するとか、うん、そういうのはトリニティに限らないので、
うん、
まあ、あのやり方聞いてもらってこういう風な形のゴールに来るといいのかはちょっと分かんないんですけれども、うん、はい、こういう社会の仕組みがありますというところで、金持ちはずるいと、
はい、
でもその金持ちが望んでじゃなくって社会の仕組みがそうなってるというところをリアルとしてお伝えして、今回は終わりにしたいなと思います。
あ、すいません、これリアルをすごく大事にしてるのに、さっき僕ちょっとリアルじゃないことを喋っちゃって、はい、何も資産運用してないって話したんですけど、はい、500円貯金はやってたなと思って、それだけは
なるほど、ね、
それだけはちょっとリアルを大事にしてるんで、
はい、
はい、
わかりましたというわけで、はい、また来週は違うテーマでやらせていただきますので、はい、今週も聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。